虫の語を7章蛇。原っぱの中の急行列車、僕を連れて草むらの郵便局へ。アブ、しょっちゅう読んでいる法律の本、時々大工たちのように喧嘩することもある。アリ、黒い顎、黒い角、お前の顔が黒いお牛に似て見える。ハチ、白い壁、蜜と花粉、この百合の花が今日の私の住まいです。ホタル、ホタルは赤い襟巻きをして、けれどお前のマント、年寄りじみて見えるほど、それはお前に黒すぎる。が、霧の中には古い心が住む。うっとりと夜の火を灯すな。火のそばにおとぎ話がやってくる。おとぎ話は黒い蛾である。カマキリ、これは原っぱの作曲家。草色のフロックコートに澄まして未来派風の散歩をする。どうしてなかなか紳士です。彼はいつも体のどこかにお菓子を隠し持っている。往来で会うとそれは決まって霧の深い夜の街灯の下とか、冬なのにまだ落葉しきらない、それだけその上で空の青い並木の道とかなのだが、挨拶するかしないかのうち、一つどうと言って赤と白のだんだらな有平灯や、湯気の立っているふかしたてのおまんじゅうや、不思議なほどに色のよい羊羹を取り出す。ある時は何もないんだよと決まり悪そうにボンボンの一粒を手のひらに乗せてくれる。ところがそのボンボンだって他のお菓子よりかおいしいくらいなんだ。きっと彼がそのお菓子はそんなに好きじゃないのかもしれない。しまいに僕は遠くから彼の姿を見つけると、もう口元で何かないという用意をしている。だからこんにちはの代わりにその言葉が飛び出すので、二人はそこで愉快そうに笑ってしまって、それから青空の下で、街灯の下で一口お菓子を頬張る。食いしん坊の街がそばに僕らを眺めている。一日、そこは良い見晴らしであったから、青空の一ところをくり抜いて皿を作り、僕たちは雲のフライなどを料理し、パン、果物の類を食べ、景色を眺めては楽しい食欲を満たした。日陰に大きな百合の花が咲いていて、その花粉と蜜は僕たちの調味料であった。さて、このささやかな食事の後で、きれいな草原に寝転ぶと、僕の切り抜いた後に昼間の月があった。それをあなたはハンカチに包んで大切そうに家へお土産にした。峠、小玉は僕を呼んだ。僕は母を呼んだのに、この白い道しるべはどこの家庭への距離も知らせない。まだ限らぬ遠い平野よ、そしてふもとの小さな村々。教官から煙が上がる。それが僕に時間を告げる。人たちがランプの下に明るい夜を作るため、今忙しい時間を。もう僕の時間は雲のように自由でないだろう。その雲たちさえ日暮らしの声に乗り、ああせかせかと空を立ち去る。青空、 青空は青空だけのもの。泣いても笑ってもくれやしない。透き通ってる。雲を見てると楽しいんだか悲しいんだか。大きな大きな青い空だな。どこからか来た雲がどこかへ行っちゃう。広い青空の出来事。小さくなって飛んでいく。あの雲もやっぱしさよならなのか。雲が飛んでっちまう。黙って見てる。どうせどうにもならないんだ。青い空よ、愚かしいちっぽけな僕のこんな楽しさ。